4ページ特集未来を見据えて、この町でこの地球でいつまでも暮らし続けていくために、力強く拳を掲げる元気いっぱいの子どもたちの写真があります。子どもたちのより良い未来と地球を守るためにできることから、みんなで少しずつでも取り組んでいきませんか。2050年までの脱炭素社会の実現、地球温暖化を抑えるため、5月26日に成立した改正地球温暖化対策推進法の大きなポイントの一つです。今回は今から約30年後のそう遠くない未来を見据えた地球を守っていくための取り組みを紹介します。環境省脱炭素ポータルサイトの QR コードがあります。脱炭素社会への取り組みについて合わせてご覧ください。SDGs 未来のために自然破壊、エネルギー枯渇、飢餓、教育格差など多くの問題に向き合い、みんなが幸せに暮らせるようにするための2030年までに達成すべき17の国際目標、それが SDGs です。誰一人取り残さない、さまざまな分野に及ぶ目標であり、今回取り上げる内容もその一つ。次のページより、地球温暖化を抑えるゼロカーボン達成のための取り組みを紹介します。写真1枚。SDGs 達成に必要なのは、健康、教育、地球環境といったさまざまな分野での行政や住民の皆さんによる取り組みの積み重ねです。SDGs に関する情報や取り組みなどを展示していますので、ぜひ参考にしてください。役場1階アトリウム。写真終わり。参考、SDGs について QR コードがあります。5ページ、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す。田原本町ゼロカーボンシティ宣言。7月28日、町は2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す田原本町ゼロカーボンシティ宣言を行いました。同宣言は県内で生駒市、天理市、三郷町に続いて4団体目となります。田原本町ゼロカーボンシティ宣言書及びその表明に対する環境大臣からの書簡があります。ゼロカーボン達成に向けて田原本町は全力で取り組んでいきます。田原本町ゼロカーボンシティ宣言。近年、気象災害が激甚化するなど、地球温暖化の影響は深刻さを増しており、我々の生活基盤を揺るがす安全保障上の危機が生じています。本町においても、平成29年10月に発生した台風29号の影響により、多大な内水被害が発生しました。このような状況を踏まえ、本町では令和3年3月に田原本町地球温暖化対策実行計画事務事業編を策定し、町が行うすべての事務事業や所有するすべての施設に関して二酸化炭素排出量の抑制に取り組んでいるところですが、町民や町内事業者と一丸となって脱炭素社会の実現に向けた地球温暖化に対処する取り組みをより一層推進する必要があることは論を待ちません。緑豊かな環境と誰もが生き生きとした暮らしを楽しむこの町を 次の世代へつなぐため、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを本日ここに宣言します。令和3年7月28日、田原本町長、森明弘、環境大臣所管、奈良県田原本町長、森明弘殿、機長におかれましては、この度、地方自治体として、2050年の温室効果ガスの実質排出量ゼロ、ゼロカーボンシティを目指されることを表明されました。今回の機長の表明をもちまして、ゼロカーボンシティは国内で431自治体となりました。我が国としての2050年カーボンニュートラルの実現に向け、大変心強く感じております。近年、国内各地で大規模な災害が多発しているところですが、温室効果ガスの増加に伴い、今後、気象災害のさらなる頻発化、激甚化などが予測されております。こうした事態は、もはや気候変動ではなく、私たちの生存基盤を揺るがす気候危機と表現するべき事態であると考えております。現在、我が国は、新型コロナウイルス感染症への対応と気候危機という2つの危機に直面しておりますが、環境省としてはコロナ前の社会に戻るのではなく、脱炭素社会、循環経済、分散型社会への3つの移行を加速させ、持続可能で強靭な経済社会へのリデザイン、再設計を一層強力に進めてまいります。2050年カーボンニュートラルの実現を進めるためには、今後30年間のうち、とりわけこの5年間、10年間が重要です。このためパリ協定の目標達成に向け、脱炭素のモデルケースを各地に作り出し、次々と先行地域を広げていく脱炭素ドミノを実現していく必要があると考えております。機長および他のゼロカーボンシティと連携しながら、気候変動対策のさらなる具体化、加速化に努めてまいります。環境大臣小泉進次郎、宣言書所管終わり。ゼロカーボンとは、主に二酸化炭素といった温室効果ガスの排出量を減らし、森林などによる吸収量と相殺させて、その排出量を実質ゼロにすることを指します。そして、さまざまな取り組みにより、ゼロカーボンを目指す自治体が、ゼロカーボンシティです。ゼロカーボン、二酸化炭素排出量実質ゼロについて、二酸化炭素の人為的な発生源、化石燃料による発電、ガソリン車の使用、プラスチックごみ焼却などによる排出量、そこから二酸化炭素の吸収源、森林による吸収、固定などによる除去量、除いたものが二酸化炭素の実質排出量になります。田原本町をはじめ関係市町村などが協力し、森林資源の循環利用を促進して二酸化炭素排出量削減にもつなげる浄化流連携による木材利用等促進コンソーシアム、5月31日設立など、ゼロカーボンへの取り組みは地域を超えて始まっています。なぜ目指すのか。地球温暖化の進行は、集中豪雨や大型台風など自然災害の増加。令和2年8月、静岡県で 観測史上最高の 41.1 度の記録など、日常生活に確実に影響を及ぼしています。2015年パリ協定、2018年 IPCC 国連の気候変動に関する政府間パネルの特別報告書において、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて 1.5 度に抑える努力を追求すること、そのために2050年までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにすることとされており、今後も温暖化を抑えるためにゼロカーボンの達成は必要不可欠なのです。ゼロカーボンを目指す今後の主な取り組み、地域新電力会社設置に向けた実施体制構築事業など、町内の再生可能エネルギー推進に向けた取り組み、食品資源循環事業、生ごみなどの肥料化など廃棄物焼却量の減少に向けた取り組み。6ページ、二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す、そのために、私たちにできることとは？ゼロカーボンシティ、二酸化炭素排出量実質ゼロ。とても困難なことに思えますが、必要なのは特別なことではなく、日々の生活の中でできることの積み重ね。ここではその一例をご紹介します。クールチョイス。未来のために今選ぼう。クールチョイス。ぜひ取り組んでみませんか？ COOLCHOICE。クールチョイスは、二酸化炭素など温室効果ガスの排出量削減のために地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択をしていく取り組みです。例えば LED や節水型トイレなどの省エネ製品への買い替え、宅配便の再配達を防ぐ、自転車を活用する、自動車を発進させるときはアクセルを踏み込みすぎない、エコドライブなど、日常生活を過ごす中でのちょっとしたことの積み重ねが、地球を守り、過ごしやすい環境を維持することにつながるのです。例えば、ペットボトルは正しい排出方法で資源ごみとして捨てるといった小さな心がけの積み重ねが、ゼロカーボン達成の原動力になります。日常生活でのちょっとした心がけ、その積み重ねが私たちの未来を明るくします。もちろん、私たちができる取り組みは次の内容だけではありません。クールチョイスホームページも合わせてご覧ください。取り組みの例。上手に使えばカーテンは冷房にも暖房にもなる。上手なラッピングとは、必要に応じた包装を選ぶこと。残さず食べる。食べ物を大切にする気持ちは、CO2 だって減らしている。写真2枚。1、2。田原本町は、クールチョイスに賛同しています。昨年は住民の皆さんに自分でできる取り組みを書いていただいたり、気候変動による影響を VR で体験いただくなど、さまざまな啓発活動を行いました。令和2年10月撮影、写真終わり。より詳しい内容は、クールチョイスホームページをチェック。QR コードがあります。7ページ、ゴミを減らそう。日常の生活の中で必ず発生するもの、それはゴミ。腸から排出される1日あたりのゴミの量は約30トン。 毎日およそ列車1両分の重さに及ぶゴミが排出されていることになります。田原本町の1日あたりのゴミ量の棒グラフがあります。令和2年度までの5年間のゴミ量は約29トンから約30トンで、大きな増減なく推移しています。町の調べ。グラフ終わり。ゴミの焼却処分は二酸化炭素など温室効果ガス増加に直結するため、ゴミを減らすことは避けられない課題です。ゴミを減らすことが地球を守り、そしてまちづくりにもつながります。1、自然を守り地球温暖化を抑える大きな原動力に。ゴミを減らすことで埋め立て処分場の拡大を抑止でき、自然破壊を防ぐことができます。また、ゴミ焼却量を減少させ、二酸化炭素など温室効果ガスの排出量を抑制させることができます。2、ゴミ処理の負担削減によって、より良いまちづくりにつなげる財源へ。町のゴミ処理に関わる1年間の費用は約6億円。ゴミが減れば、この費用負担を削減することができます。そうなれば、削減された分がより良いまちづくりのための施策の財源となり、住民の皆さんに還元されていくのです。ゴミを減らすために無理なくできる取り組みを。3つの切ると堆肥化。食材は買いすぎず無駄なく使い切る。調理したものは食べきる。生ゴミは捨てるとき水を切る、または堆肥にする。これらを行うことでゴミの量を抑えられます。資源収集ボックスの活用。町ではリサイクル促進のため町内施設など各所に設置しています。ゴミの正しい分別、雑ゴミは資源ゴミなど、正しい分別は資源の有効活用につながります。こういった日常生活の中で無理なくできる取り組みの積み重ねが、ゴミを減らすのに最も大事なことです。過去の広報田原本、令和3年2月号や次ページからの内容を参考に、ぜひ取り組んでみませんか。写真2枚。1、小学4年生を対象に環境未来推進課、環境管理課によって行われている社会科の環境学習出前授業。ゴミの処理、排出量や正しい分別方法、3R の推進など、児童たちはゴミの問題、そして地球を守るための取り組みについて熱心に学んでいます。2、令和3年広報田原本2月号にも、正しいゴミの出し方や不要品情報交換サイトなど、さまざまな情報が詰まっています。こちらもぜひ参考にしてください。写真終わり。令和3年広報田原本2月号の QR コードがあります。次ページの内容と合わせてご覧ください。問い合わせ。環境未来推進課、環境未来推進係、電話 32-2901、 内線613。8ページ、環境未来推進課からのお知らせ。環境未来推進課が行っているさまざまな取り組みは、地球環境を守るだけでなく、利便性の向上など、日々の生活を豊かにするものでもあります。ぜひご活用ください。町役場や青垣障害学習センターなどに資源収集コーナーを設置しています。 家庭用生ごみ処理機器購入助成制度が利用しやすくなりました。町では生ごみ処理機器を購入し、生ごみの減量に努める人に購入費の一部を助成しています。今回より利用してもらいやすくするため制度の改正を行いました。従来は申請書の処理機器販売業者証明欄に販売店の証明を受ける必要がありましたが、申請必要書類簡略化、申請必要書類改正後、家庭用生ごみ処理機器購入助成金交付申請書兼請求書、購入した処理機器の購入金額が記載された領収書、消費税及び地方消費税を除き、処理機器の使用に際し最小限必要な微生物などの購入金額を含む、購入した処理機器の保証書の写し、これにより申請書は販売店の証明が不要となり、領収書・保証書を添付することで申請可能となりました。その他詳細については、町ホームページをご覧ください。QR コードがあります。田原本ごみ分別アプリでごみ出しをよりスムーズに。スマートフォン用アプリ田原本ごみ分別アプリでは、ごみカレンダーとアラートで出し忘れを防止、ごみの出し方や分別方法、また指定ごみ袋販売場所や資源収集場所をすぐ確認できる、特別収集日の持ち込みごみの混雑状況や清掃センターからのお知らせが配信されるなど、ごみ出しに役立つさまざまな情報をスマートフォン一つに集約できます。ぜひご活用ください。iOS 端末用、Android 端末用、それぞれの QR コードがあります。環境家計簿をつけてエコライフ、毎月の電気やガスなどの使用量を入力し、二酸化炭素の排出量が計算できる環境家計簿、エアコンの温度を一度上げる、小さなことでも確実に排出量は変わってきます。ぜひ活用してエコライフに取り組んでみませんか。詳しくは町ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。ペットボトル収集拠点を設置。町では月1回の収集日だけでなく、いつでも廃棄可能な収集拠点を設置しています。ぜひご活用ください。町役場1階アトリウムに設置しています。ホームページ、町リサイクル拠点収集場所一覧、資源の収集、引き取り対象別、使用済み歯ブラシ、収集場所、町役場、青垣障害学習センター、ふれあいセンター、老人福祉センター、インクカートリッジ、収集場所、町役場、青垣障害学習センター、2か所、総合事務所南、図書館、使い捨てコンタクトレンズ、空ケース、収集場所、町役場、青垣障害学習センター、使用済み使い捨て回路、収集場所、町役場、青垣障害学習センター、ふれあいセンター、老人福祉センター、使用済み小型家電、収集場所、町役場、青垣障害学習センター、ふれあいセンター、保健センター、老人福祉センター、町商工会、笠縫駅前駐輪場、 使用済み食用油、引き取り場所、町社会福祉協議会、JA 奈良県大支店、川東支店、俵本西支店、町役場、近くの窓口へ、ふれあいセンター、老人福祉センター、燃やしてしまえばただのゴミ、でもリサイクルすればそれは貴重な資源に変わる。町リサイクル拠点収集場所一覧、場所別。町役場、使用済み歯ブラシ、インクカートリッジ、使い捨てコンタクトレンズ、空ケース、使用済み使い捨てカイロ、使用済み小型家電、使用済み食用油、ペットボトル、青垣障害学習センター、使用済み歯ブラシ、インクカートリッジ、使い捨てコンタクトレンズ、空ケース、使用済み使い捨てカイロ、使用済み小型家電、ふれあいセンターと老人福祉センター、いずれも使用済み歯ブラシ、使用済み使い捨てカイロ、使用済み小型家電、使用済み食用油、保健センター、町商工会、笠縫駅前駐輪場、いずれも使用済み小型家電のみ、町社会福祉協議会、 JA 奈良県、大支店、川東支店、俵本西支店、いずれも使用済み食用油のみ。清掃センターに持ち込まれた際は、事務所北入り口で環境未来推進課にお声掛けください。収集引き取りについての詳しい条件は町ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。問い合わせ環境未来推進課、環境未来推進係、電話 32-2901、 内線613。